コリントの信徒への手紙の第1、8章、1節から13節を読みました。この8章からは、また新たな課題に取り組むことになります。私たちはすでに、コリントの教会から書き送られたであろう質問に答えるパウロの答え、結婚について、また男女の関係について、コリントの教会から書き送られたであろう質問に答えるパウロの答えについて学んでまいりました。それは7章の中に長く書いてありました。そちらから書いてよこしたことについて言えばと始まるそのような部分でありました。今度はまた8章の1節からは、偶像に備えられた肉について言えば、今度はまた違う課題についてパウロは答えていくことになります。これはですね、8章から10章、まあ、正確に言えば11章の1節まで続くことになります。それをまず覚えながらこの箇所を読んでいくこと、学んでいくことが大切であります。パウロはですね、安易な答えを与えていない。そのこと重要であります。7章において語られた結婚のことについてもそうでしたけれども、これについてはこうだよ、ああだよと言ってですね、もう問いと答えがピタッと合うように答えるというよりは、パウロの言葉を受け取って、その人が本当に確信を持って神様と生きていくように、こういうふうに語られていたことを見ました。それぞれの人々が本当に自分が神様の御前で確信を持って神様を信じて生きていくことができるように、8章からもそうです。偶像に備えられた肉についての質問、これを引き受けて、これを受け取って神様と共にこのコリントの信徒たちがですね、自分自身を神様の御前でよく吟味し、必要な悔い改めと信仰を持って、周りに言えば強く大きく神様と共に歩み出すように、そういうふうに答えています。だから8章から10章までのところをですね、私たちは偶像に備えられた肉についてどうしますか、食べるなとか食べようとか、こういう単純な答えを期待するならば、私たちはここの部分読み間違えてしまいます。これは食べていいんですか、これは食べてダメなんですか、こういうことにイエス、ノー、こういう答えが与えられているわけではありません。その人が神様の御前で信仰を持ってあるんですよ。偶像に備えられた肉というのについて少し説明が必要であります。この質問はですね、どういう質問かというと、コリントという町は、これはギリシアの町でありまして、まあそこにおいては神殿がありまして、まあその神殿においてはもちろん神様を、この聖書の唯一の神を礼拝する神殿ではありません。そこにおいては神々が祀られています。神々です。いろいろな神が祀られています。あっちにも神殿、こっちにも神殿、そしてそこにおいては犠牲が捧げられます。まあ、犠牲の動物ですね。牛であったり羊であったり、まあ、そういう意味ではエルサレムにある神殿でなされていることと似たようなことがなされているんですけれども、 このコリントで捧げられている肉が今度は全部が全部そこで消費されてしまうわけではありませんから、それが市場に出回ります。そして市場でその肉が売り買いされます。そうするとその肉が当然コリントの信徒たちのもとにも、あるいはコリントの信徒たちが生活する場にもその肉がもたらされることになります。それでその肉を食べるということについての質問です。偶像に捧げられた肉を我々は食べてよいのか、こういう質問です。食べてよくないのか、避けるべきなのか、こういう質問であります。まあこれはもう彼らの普通の生活の中にこう密接に関わっている問いなわけですね。偶像に備えられた肉、これを食べていいのか食べてよくないのか、これについてパウロは単純にですね、食べてはならないとか食べても良いとか、こういう答えを与えていません。これに対する最終的な答えは10章の中に出てまいります。10章の23節からようやくずっといろいろなことを書き送った後で、23節からその答えが語られます。このパウロの言葉を受け取った人々がしっかりとした信仰を持って、しかも信仰に基づく愛を持ってこのことを処理していくように、対処していくように、そういう答えになっています。23節から読んでみますとこうです。すべてのことが許されている。しかしすべてのことが益になるわけではない。すべてのことが許されている。しかしすべてのことが私たちを作り上げるわけではない。誰でも自分の利益ではなく他人の利益を追い求めなさい。市場で売っているものは良心の問題としていちいち詮索せず何でも食べなさい。死とそこに満ちているものは主のものだからです。あなた方が信仰を持っていない人から招待され、それに応じる場合、自分の前に出されるものは良心の問題としていちいち詮索せず何でも食べなさい。まずこれが第一の答えですね。まあ、これも出回ってるわけですから、どの肉がこの偶像に捧げられてそこから市場に出回った肉なのか、捧げられないでほふられた肉なのか、区別がつきません。そう、市場で飽きないされている肉は、これが食卓に並ぶときに、まあ自分が料理するとなればそれをよくとても注意してですね、する可能性もあるかもしれませんが、まあ一般にはもう無理です。だから何でも食べなさい。しかし、ここで終わります。しかしもし誰かがあなた方にこれは偶像に備えられた肉ですと言うなら、その人のために、また良心のために食べてはいけません。私がこの場合、良心というのは自分の良心ではなく、そのように言う他人の良心のことです。どうして私の自由が他人の良心によって左右されることがありましょう。私が感謝して食べているのに、その私が感謝しているものについてなぜ悪口を言われるわけがあるのです。だからあなた方は食べるにしろ飲むにしろ何をするにしても全て神の栄光を表すためにしなさい。ユダヤ人にもギリシア人にも神の教会にも、あなた方は人を惑わす原因にならないようにしなさい。私も人々を救うために自分の益ではなく多くの人の益を求めて全ての点で全ての人を喜ばそうとしているのですから。私がキリストに習うものであるように、 あなた方もこの私に習うものとなりなさい。ここで語られているのはですね、自分のためではなくて、神様のために、また隣人のために、そのことを考えながら自分の態度を決めていきなさい、こう言ってるわけです。まあ自分を捨てて、私たちのためにおいでくださったキリストに倣って、パウロはこのようにしてるんだと。ご自分の神としての在り方を捨てて、私たちを救うために、その救うというのは、自分を犠牲にして、私たちの罪をすべてその身に引き受けて、そのような愛を持って、私たちを救ってくださったイエス・キリストに倣うものとして、私は歩んでいると。そのように歩んでいる私に習うものとなりなさい。自分がこうしよう、ああしようではなくてですね、自分自身としてはこうだと。だけども、自分だけでここにいるわけではなくて、一緒に歩んでいる兄弟姉妹、信仰における兄弟姉妹、この人たちのことを考えて、神様を愛する者として、本当に神様から愛された者として、自分の兄弟姉妹のことを愛して、それにふさわしく行動しなさい、とこう言ってるわけです。まあ、ここに行くまで、そういう心をですね、本当に立て上げるように、そういう心がしっかりとその人のうちで確かなものとなるように、この8章から10章までパウロは本当に丁寧に答えを与えてまいります。まあ、最初のところから見てまいりましょう。8章の1節から3節の御言葉を今日は学びたいと思います。ここから恵みに預かりましょう。読みますとこうです。偶像に備えられた肉について言えば、我々は皆知識を持っているということは確かです。ただ知識は人を高ぶらせるが、愛は作り上げる。自分は何か知っていると思う人がいたら、その人は知らねばならぬことをまだ知らないのです。しかし神を愛する人がいれば、その人は神に知られているのです。まあ、先ほどはこう大急ぎで質問と答えを大雑把に見ましたけれども、丁寧に辿ってまいりましょう。パウロが本当にただこうせよと教えるだけではなくて、このコリントの信徒たちがしっかりと歩んでいくことができるように何を教えているか。偶像に備えられた肉について言えば、我々は皆知識を持っている。まあ、それに関してコリントの信徒たちは、まあ、知識を持っているわけです。初心者ではないと言っているんですね。信仰の知識においてあなた方は初心者ではない。よく知っていると。偶像というものは実体がない。このこともよく知っていると。このことを知って天地を作られた神様を信ずるものになったんですから、こういう信仰の知識があなた方にあるということは、あ、その通りだと言っているんです。私たちは人の手で作られたものを拝みません。それがどれほど壮大なものであり、どれほど美しいものであってもですね、それに何か神様としての実体があるかのように手を合わせて、それに向かって祈りを捧げたり、賛美を捧げたり、願いを捧げたり、感謝を捧げたりしません。そういう知識はこのコリントの信徒たちにもあるということです。神様は生きておられるから、いかに巧みに人間が神様の姿をなぞらえて作っても、それは神ではない。そのような知識があなた方にあることは その通りなの。こういう知識はもうコリントの信徒たちには確かにあるわけです。神様は生きておられるということについての知識はよくあるということです。生きておられる神様を知るということはですね、本当に大変な知識と思います。どんなに私たちがですね、人の姿、例えば私たちのよく知っている、尊敬する、本当にこの人だと思う人の姿をですね、もう的確に私たちが像として形作ってですね、本当にもう生きているようだと言っても、その像がその人でないことは私たちは知ってるわけですね。その像に向かって話しかけて答えがあるとは思わない。やはり人間の手で作られたものはそのようなものであるというそういう知識が彼らの中にある。かつてはそのようなもののところへ行って物を言わない偶像のところ、どんなに問いかけても答えがない偶像のところへ行って問いかけたり、そして求めたりしていたけれども、そこから導き出されて人間の手で作られたものではない。だからここにいる、あそこにいるということはできない。でも私たちがそのお方の中に生きている、あまりにも大きなお方だから私たちの目の前にそのお方を置くことはできない。むしろ私たちがその中に生きている、またそのお方によって導かれている、そのお方に向かってそのお言葉を聞いて、そのお方が語られる言葉を聞いて、そしてこの世の終わりにはイエス・キリストにおいて決定的に語られたその神様の御心、それを示すお言葉を聞いて、そのお言葉に向かって応答するように信じ、また祈り従っている、こういう知識はあるというわけです。これはもうあなた方にある。それはもうその通りでしょう。しかし、それだけではダメだということなんですね。それだけで、この具体的な偶像に備えられた肉を食べるか食べないか、そういうことに対してですね、単純な答えを出して、私たちは生きていくことができないというわけです。ただ、知識は人を高ぶらせるが、愛は作り上げる。知識ではダメだということです。知識は高ぶらせるというのは、これは膨らませるという元々の意味です。膨らませる。風船が膨らむように膨らむ。このことを知った、あのことを知ったとしてですね、そのことにおいて膨らむ。だけどもそれは膨らんでるだけですから、力がない。力がない。でも愛は作り上げる。愛は立て上げる。だから私たちがですね、確かに偶像はそういうものだと、そして生ける神様がおられるんだと、このことを知ってる、このことを知ってるということだけで、この偶像に備えられた肉をどうするかということに対処するときにですね、パウロが最後のところで出したような対応ができません。出されたものは詮索しないで食べる。だけども誰かがこれは偶像に捧げられた肉ですよと言ったら食べるのをもうやめる。パウロの場合はですね、自分が食べたいとか飲みたいではありませんから、最初の方で語ってるのはもしもそのことが兄弟をつまずかせるならば私はもう一切肉を食べないとまで言うわけです。自分が食べたいとか飲みたいではなくて、兄弟を本当につまずかせないために、兄弟が神様と共に生きていくために自分の行動や、あるいはそのような態度が それを妨げるものになるんだったら、そんなことはもう一切しない。自分としては全然それは問題ではないんだけども、それはしないと言ってるわけです。こういう際立った歩み、パウロの姿がここで語られて、その後ずっとですね、論じられて、10章の最後のところでは、あなた方もまたこれに習いなさい。なぜか、知識でこの問題は解決しないからです。知識では、愛は作り上げる。本当に作り上げる。自分自身も愛によって作り上げられるし、またその愛をもって兄弟も作り上げられる。だから私たちが知る事柄がですね、ここまで本当に愛というものに、本当に自分のことではなくて、本当にイエス・キリストが私たちに示してくださったその愛に預かる、そのようなところに進まなければ、まあ、それは知ったことにはならないんだということをですね、言ってるわけです。まあ、それとも厳しいように聞こえますが、二節ではこう続きます。自分は何か知っていると思う人がいたら、その人は知らねばならぬことをまだ知らないのです。しかし神を愛する人がいれば、その人は神に知られているのです。信仰は聞くことから始まりますから、私たちにとって知識は本当に信仰の糧です。本当に知るということは。でもその信仰の知識が正しい仕方で知られなければ、それは何も知ったことにはならないんだと言っているんです。これは知識の量を言っているのではありません。その人はまだ知らねばならぬことをまだ知らないのですとありますけれども、これは量を言っているのではないんですね。まだまだあなたは100知らなければならないところを50しか知らない。さらに残された50を知らなければならないということを言っているのではありません。ここで言っているのはですね、必要な仕方で、本当に知るというときに必要な仕方で、知るものにふさわしい仕方で知ってないと言っているんです。知るものにふさわしい仕方で、知れば知るほど本当に神様を愛し、隣人を愛するように、自由に神様を愛し、隣人を愛するようになる、そのような仕方で知ってないということを言っているわけです。神様への愛を強め、また隣人への愛を本当に確かなものとする、そういうふうに作り上げるような仕方で知っていないと言っているんです。その知り方が間違っていると言っているんです。知識をどんどん積み重ねて膨れ上がっているような知り方は、これは全く知り方が間違っている。今まで50しか知らなかった人が60知るようになった。60しか知らなかった人が70知るようになった。知識の量はどんどん増えていった。だけどもその知識がどんどん増えていっても、それが神様を愛する、また隣人を愛することをますます自由に、強く本当に私たちにもたらすような、そういうことを本当にできるようにするような仕方で知っているんでなかったならば、いくら知ってもまだ知らねばならないほどのことも知っていないと言っている。そういう意味合いです。まあ、直訳すれば、必要な仕方で、ふさわしい仕方で知っていないということです。ふさわしい仕方で知っていない。しかし神を愛する人がいれば、その人は神に知られています。本当に私たちが神を愛するように知っていくならば、神様をますます愛するように知っていくならば、神様を愛するように知るということは、神様からどれほど愛されているか、まず神の愛を知るということですね。私たちが先に愛したわけではなくて、神様が私たちをどんなに愛してくださったかを知って、その応答としてですね、本当に私たちの中から、とてもささやかな姿かもしれませんけれども、神様への愛の答えが、本当に湧き送ってくるような、 またそこから立て上げられていくようなそういう知り方で知っているならばその人は神様から知られている認められるということです。こういうふうに知っていくようにそしてそれをもってこの事柄にも対処していくように、まあ、パウロはこのように神様を知っていますから自分自身の心にこう縛られないわけですね。縛らない。自分の知識というものが自分を縛るのではなくてその知識に基づいて自分が行動する自由があるわけです。食べることもできるし食べることもやめる。こういう行動の自由があるわけです。そしてその目標を見失わない。神様を愛するにふさわしいようにまた隣人を愛するにふさわしいように自分も立て上げられまた隣人も立て上げられるにふさわしいように行動していくこういう知識になっているわけです。今日の御言葉は本当によく心に留めておきたいと思います。偶像に備えられた肉に対するイエス・ノーの答えだけをこれはここでパウロは言おうとしているわけではないですね。この問いから始まって私たちが本当に神様を知って生きていくという上でとても基本的な事柄が教えられております。一節から三節を読んでお祈りいたしましょう。偶像に備えられた肉について言えば我々は皆知識を持っているということは確かです。ただ知識は人を高ぶらせるが愛は作り上げる。自分は何か知っていると思う人がいたら、その人は知らねばならぬことをまだ知らないのです。しかし神を愛する人がいれば、その人は神に知られているのです。お祈りいたしましょう。神様、あなたを知る者とされた幸いを感謝いたします。イエス・キリストにおいてあなたを知る恵みにこのように預からせていただいていることを感謝いたします。正しくあなたを知りまたあなたの御旨を知りあなたと共に本当に歩むものとさせてくださるようお願いをいたします。あなたを知る者にふさわしく強めまた養ってください。あなたの御手に委ね、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。賛美いたしましょう。賛美歌の275番です。